はい、どうもです。
はい、もう前回の振り返りとかいらないから。
はいはい、了解です。いらないでいきます。
いや、この間漫画描いてて、
はい、
あ、まあまあ締め切りが厳しい時に、
はいはい、締め切り前に、はい、
まあ、なんか18日が締め切りだったら16日ぐらいに描いてて、
おお、もうなかなか切羽詰まってる時ですよね。
あ、まあでも全然全然、そのまあ2日間あるから、まあ、
あ、なるほど、
普段やったら余裕ぐらいの感じで書いてたんだけど、
なるほどなるほど。
で、なんか急に、シャットアウトします
って。ん？シャットアウトします。
うん、なんかね、ちょっとね、挙動がおかしくなって、
パソコン、はい、
液タブのね、
あ、液タブの、はいはい、
なんかこう、ま、曲線を引いてるのになんか直線になっちゃって、なんかおかしいなって思って。
ああ、じゃあ全然ペンが反応しないみたいな感じになってるんだ。
だんだん反応が鈍くなって、なんだろうと思ったら、なんか勝手に再起動しますってなって、まあ大体再起動したら治るじゃん、なんか軽い不具合とか、
うん、そうっすね、たまにありますね、再起動しとけばまあ治るみたいな。うん、
ただ立ち上がらなくなって、
ほう、
で、まあまあいろいろ試したんだけど、なんかこう、まあ立ち上がれなくてね、セーフモードも立ち上がれなくて、
おお、はい、
朝の4時とかにね、
16日の朝の16日じゃないけど朝の4時に、はい、
まあ、セーフモードが立ち上がれないって、まあまあその汗出るやつじゃん。
セーフモード立ち上がらないは、まあ相当ですね。寝てらんないっすね。あの、気が気じゃないと言いますか。
なんかまあシステムイメージバックアップの選択みたいなのが出て、まあこれが出た時点でさ、まあ大概無理なんだけどさ。
そうですね。
最後と、構築されたことを記憶にはないんだけど。
ないですね、はい。
まあ、案の定ダメで、
うわ、
なんか、多分今までパソコン史上最大のダメでさ、
うんうんうん、
一切立ち上がらなくなっちゃって、
電源入んないみたいな。
その電源が入んだけど、なんかもう、使う言語を選べみたいなのだけ出て、
やば、
うん、再起動するって出るんだけど、再起動しないから、まあ、結局起動しないのと同じっていう状態になって、
はいはい、
まあね、どうすべきかな。で、漫画はもうなんかスクリーンとか貼ったら終わりぐらいまで進んでて、
なるほど、まあ順調だったわけですよね、その。
まあそうだね、
うんうんうん、
まあこれは、まあ、まあ実際そんなにあれなんだけど、まあ一応漫画復元させるかなで、その調べて電話したわけ、
はいはい、
データ会社に、
はいはい、
で銀座にあって、すげえ有名なところが、
はいはい、
でなんかまあ警視庁とかのやつもやってたりとか、テレビ番組とかのやつもやってるような会社だったから、まあまあそんな無茶苦茶な会社ではないだろう、
うん、うん、なるほど、
電話したら、じゃあまあ12時ぐらい大丈夫ですみたいな言われて、
はいはい、
家からさこうカットにパソコン積んでさ
はいはい、デスクトップですもんね、
デスクトップ積んで、なんかもうはぐれ狼みたいにさ、ゴラガラガラガラガラさ、
これでこう大変、
東村山から銀座ってえげつない遠さだからさ、
えげつないですね、めんどくさいな、
なんかまあ1時間以上かけて行って、
うんうん、
でこう、まあ、見てもらったわけ、
はいはいはい、
で、まあ、でどうしますって、電話でもいいですよって言われたんだけど、
うんうんうん、
時間から1時間半かかりました、ね、その診断をするのにね、
うん、なるほど、
もうなんかまあコロナだし、もうやってこうちょっと待たせてくれって言って、その会議室に待たせてもらって、
はい、
この診断してもらったわけ、向こうで、
うん、なるほど、
ただなんかまあこう書き込みのカチャカチャカチャって動く部分が壊れてると、
うんうんうん、
ただ運がいいことに円盤には傷がついてないんで。
ああ、なるほど、ラッキー。はいはい。
カチャカチャの針の部分が動かなくなっただけなんで、
うんうん
うん、おそらくデータは復元できますと。
おお、なるほどなるほど。
で、復元できたデータ量によって値段変わります。
うん、ああ、そういう感じなの。なるほどね。はいはいはい。
で、ただその大した量あるわけじゃないので、完全に全部が復元されたら10万円と。
おお、でもそんなもんか。なるほど。
まあ、おえってなるよ。もう、うん、赤字。
確かにね、100% 復元で10万か。わあ、そんなもんか。
で、でもまあ、税金込みだ11万ぐらいね、
うん。うん、そういうことですね。まあ、いや、ほんとそうですよね。
で、まあ、80% なら8万円とかになるし、っていうぐらいの感じだったのね。
なるほど。
まあまあまあ、しょうがない、受けるか、と思って。
うん。
受けて。
うん。
家帰ってきて、で、なんか、まあ、旅行用にこの間ノートパソコン買ってて。
ああ、おっしゃってましたね。はい。
まあまあ高性能なんで。
はい。
一応その、絵も描けるレベルのパソコンを買おうと思って買ったから、その、一応液タムとかクリスタとかも使えるので。
はいはいはい。
まあ、それで、その次の漫画を描いてたのね。その次の締め切りも即来てて。
ああ、なるほどなるほど。だそのデータ復旧の間に別の作業、別の漫画作業してたと。
次の漫画を描いてて、
はい。
で、なんかはっって思い出したのが、
うん、
まあ壊れたパソコンで8月に買ってついこの間なんだけど。
おお、そう、去年の8月。
そうそう、だからまだ5ヶ月ぐらいしか経って
ない。それで壊れたんだ。いや、はいはい。
なんか NEC の勝手なサービスというか、
はい、
ワンドライブっていうのに入ってて、
はいはい、ワンドライブ、はいはい。
で、まあなんか外すのもめんどくさいからほっといたなって思い出して、
うんうん、
開いてみたの、ワンドライブ。
ああ、なるほどなるほど。
全部データが入ってた。
おお、すごい。あのクラウドみたいなサービスですよね、なんか。
そうそうそうそう。
おお、すごい。
で、ダウンロードしてみたら、まあ、ダウンロードできて、少なくともまあその書きかけの漫画はもうそれこそね3分ぐらいしかロストしなかった。
あ、じゃあちょっと3分前の保存したタイミングのデータが戻ってきてるんだ。
そうそう、だからさ、普段の下手に再起動かかった時よりもデータが消えてないぐらい。
すごい。
もう一生ワンドライブは課金しますって思って
ワンドライブありがとうって。
で、やったーってなったら、今度困るのはさ、復旧されたら10万円払いたくないじゃん。
ああ、そっかそっか、そっちはもうそっちでやってくれてるんですもんね。
そうそうそう。 でもうなんか嫌な、10万円払うことになっちゃったーって思ったら、なんか電話かかってきて、
うん、あ、はい、
なぜか一切復旧できなくて。めちゃ残念そうな声出したけど、やったーって。
その向こうからなぜか復旧できなくてって言われた時の村田ラム先生はどういう感じで返したんですか、テンション的には。
はあ、そうですか。まあ、でもまあ、最高、なるほど。電話いくらになるんですか。いや、もう着払いのパソコンはなんか郵送させていただくので、その着払いだけでとか言って、あ、申し訳ないですね、満面の笑みだよね。だってさ、もうすでに手元にあるやつデータをさ、そんな10万円もらうぐらいさ、なんかこう面白くない10万円ってないじゃん、やっぱり。
それでももう10万円こっちデータ戻ったんで払ってくださいって言われたら、もう相当何年もムカつく10万っすよね。
そうだし、別に相手悪くないしね。
ねえ、だから相手にも怒れないしね。だって村田さんがお願いして復旧依頼してたんだもんね。
で、まあ、ただまあ、万事うまくいくというか、そもそもパソコンが壊れたことは嫌なことだけど、
うんうん、
金銭的 ダメージは最小限で済んだんだけど、ただまあ思ったのはその8月になって1月末に完全に破壊される NEC のパソコンってないや
つ。NEC も NEC やばいね。そん今日こんな早くに壊れるパソコン聞いたことないっすよ。
アップルとかだとなんか電源ユニットが壊れたりとか昔はよくあって、
うんうん、
なんかその電源入らなくなるんだけど、なんかそれは電源部分が壊れてるだけです。なんかこう電源入れたらなんとか なるじゃん、うん、大体ね。
うんうん、うん、分かります、イメージ分かります。
まあで俺それ以降十何年前にまあ筋トレやめて、そっからずっと NEC なんだけど、
はいはいはい。
でまあなんか昔はなんかソフマップの牛丼パソコンとか使ってるのがあったんだけど、
ああ、なるほどなるほど。
この長い俺のパソコン歴の中でも、もう、起動もしなくなるぐらいぶっ壊れるって初めてでさ。
いやー、なかなかないっすよ。起動しなくなるまでの壊れっぷりって。
いやー、ないよね。
ない。しかも、今日日、まあ、壊れなくなってるから。
デスクトップだからね、しかも、ね。
そうそうそうそう。
その、なんかね、ノート落っことしたとかってあんましょうがないな。
うんうん、そうですね。
壊れるって、しかも復旧復なんていうの、日本代表するような復旧会社で復旧できないぐらいぶっ壊れるってどういうことだよ。
ねえ、その銀座でだって10万ね復旧したらもらえますよって言ってるのに、相当立派なとこ行ったんでしょうけど、そこが直せないっていう。
テレビ番組が流れてたんで、その待合室でその、はい、その会社が映ってるやつ。
ああ、なるほど。
でなんかもうハードディスクが壊れて家族の写真が全部消えちゃったんですみたいなの復旧やっててさ、
はいはい。
でなんかガリーってこう入っててさ、で34万ですって言ってさ、それを直せたんだよ。目で見えるぐらいガリーって傷ついてるやつ。
ああ、もうそういうのすら直せるような会社に行ったのに。
うん、一切なんか、まあ俺スタートってホルダーに全部入れてるんだけど、
はい、
パートというホルダーだけ再形成できましたとか言えるか。中は一切だね。
中は一切じゃねえわ。
まあでもただまあ俺としてはね、相当危ない橋を渡ったというか、まあまあまあ最終的に10万円だからね、別に、
うん、
そのどうってことないじゃん、どうってことないんだけど、嫌じゃん。
いや、それは嫌です。だってもうワンドライブにもう3分前の丸々いいやつあったんですもんね。
そうそうそう。お
い、それだったらもう直すなって思っちゃう。
ワンドライブになかってくれと思うわ、そんなんだ
ったら。10万取られるぐらいならね。
もうせめてそれでよかった、10万で戻ってきてと思いたいわ。
もういや、わかる。それわかる。すっごいわかる。そりゃだってもう丸々欲しかったデータ戻ってきて、ね、10万払えって言ったらもうすごい嫌な10万っすよ。
まあでも自動クラウドの素晴らしさは思い知ったね。
いや、そりゃそう、そりゃそう。まあ僕もそのドロップボックスにクラウドに入れてますけど、もうクラウドあってよかったって本当パソコン調子悪くなるたびに思いますもん。
いや、まあでも俺こんなに、あ、てかね、俺クリスタ使ってなかったから、
はいはいはい、
なんかパソコンが調子悪くなっても原価は残るからさ。
あー、そっか、今まではアナログでトーンだけとかだったんですもんね。
電源までだったから別に紙さえ残ってたら、うん、まあ、そんなダメージないのよ実際に。
新しいパソコン買ってきてもう一回スキャンすれば済む話だったわけですね、今までは。
まあそこまでも壊れたことなかったけど、ただまあスキャンしてプリントを貼るだけっていうのはそんなに、ただ前のパソコンだとまあそれ以上のことをやるには負担が大きかったから、
うんうんうん、
かなり高性能のパソコン買ったんだよ今回は。だから15番ぐらいのパソコンだから、
もうなかなか現行で15万って言ったら相当もういいスペックっぽいですよね。
モニター、ね、
うんうん、なるほど。
モニターは別に昔から持ってる映像のやつ使ってるから、
ああ、もう問題ないですね、映像なら。
デスクトップのみで15万円でまあまあじゃん。
まあまあ、まあまあ、全然いいっすよ。
うん、頑張れば10年使えるやつやんか。半年って、半年持たねえって
言ってます。NEC って話ですよね。
なんでそのハムスターより寿命が
短い。ははは、本当ですよ。本当だ。
まあでね、まあだからそのなんか、俺の中の NEC 伝説がこう、なんつうの、面白くないけど、壊れないみたいな
気が、うん、ね、昔のサラリーマンのパソコンっぽいけど、とりあえず壊れないってね、村さん言ってましたもんね。
うん、なんかそうやね、クリコ森永事件の解決に使ってそうなパソコン
すげえわかる。
30歳ぐらいの女の子に NEC 使ってるって言ったらネックって言われたわな。
いや、NEC でもう知らないですもん、きっと。
マックのパクリって言われた。
それはまあ、その子がちょっと面白センスがありすぎますけど。
俺が嘘言ってるみたいじゃないか。本当に言われたんだけど。でも、日本語訳してもわかんないからさ。わかんなかったけど。
そうですね。
でも富士通は知ってたよ。
富士通は、あ、そうなんだ。まあ、NEC っていうのがピンとこなかっただけなんだ。
NEC ってでもまあ俺の小さい頃は一番のパソコン、世界で一番のパソコンメーカーだったからな。
もうそういう、うん、でもそれがまさかの半年も持たずに壊れるというこの、
もうね、全然愛せなくなっちゃって
村田ラムの NEC 愛が消えたわけですね、この時に。
NEC 愛も消えたけど、その期待に対する愛も消えるじゃん。
そりゃそうですよ、そんな朝の4時とかね、銀座もだって行ったわけですもんね。
で、当然戻ってくるしさ、別に多分 NEC に送り返せばさ、多分直してくれるからさ、
うん、
あのかかるけど、まあ直すんだけど、うん、まあそれは直すんだけどね、当然、うん、まあもったいないからね、
うんうんうん、
あのもう愛せないっていうのもあるし、あのまっちゃん言うところの浮気した女を愛せないやろの状態になるけどさ
そうですね、
その愛せないのもあるし、また壊れたらどうしようっていう怖さがあるじゃん、ずっと。
いや、もうそれを、そうですね、それをハードには今まで通りには使えないですよね、正直。
だからやっぱりまあメインはまた買うかって思ってて、でも安いもんじゃないからさ。
うん、そうですね。
ちょっと知り合いのパソコンライター系の人にちょっと聞いたら、じゃあなんかそれ企画でやりますかって言われて。
なるほど。
だからまあ予算決めて、まあ、20万だ。だから漫画書く用のパソコン組んでもらいましょうみたいな。
なるほど。
で、原稿料でなんとか、当然全額は出ないけど、
うん、
ある程度確保してやろうかなっていうケチケチ大作戦が通って、
村田らもケチケチ大作戦が発動して、
だから、ね、パソコンってやっぱ俺ゲームやんないから、
はい、
あんまりめちゃくちゃなハイスペック求めてきてなかったね。
あ、
どっちかというと、
うんう
ん、安全性を重んじてたのに、こんなことになったから、なんか俺の中の NEC 安全神話が完全に崩壊した。
なるほどね。いや、そうでしょうね。
いや、NEC 使っててさ、なんか、完全に壊れるんやったらさ、もうそれは、なんかもうちょっと普通の秋葉原で作ってもらった方がいいじゃん。だって性能いいんだから、
そうね。NEC で半年持たないって言われたら、もうそれは自作 PC でも変わらんやんって話ですよね。てか別に僕自作 PC で、うん、5年とか持ったこといくらでもありますからね。
まあね、まあ別に、まあそうそう、だからまあね、20万円で作ったのは3年持てば別にいいからね。
うんうん。
年間7万でしょ。
うん。
まあ、月5、6千円でしょ。まあそれぐらいじゃないって、減価償却的には。
いや、もう全然そんなの元取ってますよ。だってアシスタントみたいなもんじゃないですか、パソコンも。
で、なんかまあ、いらんことっていうか、まあ、その、 作画以外のことはその NEC でやろうかなと思って。
いらんことは NEC に任せてね。
うん。まあ、だからで今ノートもあるから、ノート2台あるから、俺もあの仕事部屋ノート4台あるんだよ。ノートがパソコン4台あるんだよ。
急にデジタルデジタルしたな。
パソコン4台あって、iPad あって、スマホ3台あるからな。
すごいな、千原の千原誠司みたいだな。
でも別に一人だからな。まあ一個のノートパソコンも税金のみにしちゃったんだけども、
ああそれも管理のみみたいな。
うん、でなんかで旅行で絵を描くために取ったさ、なんか3万円のノートパソコンがさ、それこそ壊れてもいいやろって買ったノートパソコンが今メインパソコンだからさ。
ああその NEC ちゃんがいない今ね状態だから、
まあ、これも NEC だからもうそれ嫌なんだけど本当にジャンクで、ジャンク品はアマゾンが組み直して作った、本当にあの保証が一切ないという、あのかなりあのジャンクノートなんだけど
さ。ああなるほど。まあでもそれでじゃあ今お仕事されてるってことですか
それが今メインキーになっちゃったからさ、そんなジャンクな機械大阪とかに持ってけないよなと思って。
確かに確かに、ちょっと 新 PC、 まあじゃああれじゃないですか、漫画描く用 PC20 万で作ったと、漫画描く用で旅用 PC を作る企画作んなきゃいけないんですか企画。
まあこのノートがまあ立ち上げるとバケキャーとか言うしな
怖い。いや村田さんノートも作りましょう、もうノートも企画で作りましょうよそれ。
いやまあそう、まあでもまあ、性能がいいんだよめちゃくちゃ、だから結構サクサク動くんだけど。
ああそうなんですね、なるほど。
うん、まあ、超ハイスペックではないけど、まあまあ3年落ちぐらいのスペックではあるから、漫画監督によって。
まあね、今その村田さんも僕も使ってるクリップスタジオっていうソフト自体がね、フォトショップだなんだと比べたらもうめちゃめちゃ軽いですからね。
だから俺はフォトショップと同時立ち上げでやるから結構重いんだよ。
ああなるほどなるほど。
そうだからね、なんかね、スクリーントーンもある程度クリスタで貼るようになったんだけど、
はいはい、
基本的にスクリーントーン作業は全部フォトショップでやってたから。
ああそうなんですか。
でもなんかこうなっちゃったからクリスタで貼ろうと思ったんだけど、
うん、クリスタでいいんじゃないですかトーンとかは。
なんかちょっとわからないことも何か所かあって、
ほう
そのいわゆる網トーンを貼ることはできるんだけど、
はい、
なんかグラデーションとかをこうずらしたりするのどうやってやっていいかわかんないところがあって。
ずらす、トーンの位置をずらすってことですか。
なんか貼ってずらすと、なんか人間の周りにさスクリーントーン貼るとするじゃん、
はい、
人間の周りをこう範囲選択してそこにペーストするじゃん
か。はいはいはい。
で俺はこうグラデーションをもうちょっと淡い場所にずらしたいとかあるじゃない。
ああはいはいはい。
それやるとそのズルってこうあの人の形に切れた影でビュッてずれちゃってさ。
それはあの多分オブジェクト2とかその簡単にずらさずに濃さだけずらせますよ。
多分できるんやろうけど、
はい、
もう別しょうがないから網がとりあえず貼れるようになって、
はいはいはい、
でなんかもう一応登録したりしなきゃいけないじゃん、ダウンロードしたりとか、
うんうんうん、なるほどね、そうですね、
掛け網とかって、
はいはい、
今までやったやつとか登録したんだけども結局もう今回はもういや次回からなってことでフォトショップに貼ったけど、
なるほど。ちょっとその辺はむしろこの収録後に言いたいかな。いろいろ問題があるな。
そうね、
終わってから言います。
だからもうなんか完全作画用にしちゃえばもうちょっとオーバースペックぐらいよね、パソコン。
と思いますよ、それは。
うん、今前ガリガリのパソコン作ったら。
現状ね、ぶっちゃけ多分ね、15万あればクリスタに関してはもうマックス期ぐらいまでいけると思うんで、 まあ20万使うっておっしゃってるんで、まあ相当ガリガリな、本当に5年どころか何年持つのっていうやつ作れると思います。
もう本当に、ただまあなんかどの道壊れるから30万はかけたんねんだよなみたいなのあるな。
まあ言うても消耗品、僕もね昔本当にパソコンビギナーというかやりたての頃はもうバッキバキにかけてすんげえの作ったんですけど、その年代でもうグラボから何から CPU から一番マックスみたいにかけたんですけど、まあ結局言うても7年8年で壊れるんで、消耗品って考えた方がいいと思います。
すぐロートルキーになるじゃんか。
そうですそうです。3年経てばまあ中間期ぐらいになり、5年経てばロートルキーになりっていうのは、まあなんとか7年経てばなんとか動くけどみたいになっちゃうのはもう間違いないんで、
なんかもうそれこそ本当に2年ごとに買い替えていくぐらいのスタイルの方がいいなぐらいの感じなんだけど。
そうですね、だからパソコンご自身が詳しいとか組むの全然苦じゃない人はもうやっぱ1年ごと2年ごとに変えていくっていう人の方が多いですね。僕はそこまでじゃないんであれですけど、
まあ自分でやる人はあれだもんな、外枠はなんか残しつつやったりするもんね。なんか
そうですね、ここそれこそ電源ユニットとここはまだ今も使えるからってこうちょこちょこブラッシュアップというかこうあの変えていく感じですからね、慣れてる方は。
だってさ10年持ったら俺もうなんかそろそろ60歳だね
今後ね。でも10年持ってるとね、今後作りましょうよ企画で、せっかく。
いやもう10年俺が持たねえよ
いやいや村田さんは持ちますって、そんな何言ってるんですか。
もう10年だったら死ぬだろ
死なないよ、さすがに死にはしないよ。
そんなこと分かんないよね
いやそんなこと分かんないって言われるともう悲しくなるから、それはダメですよ
何なんだよその北上くんの死の話をすると急にこうシュンってなるんだから、それでもお寺の息子かよ
俺お寺の息子だけどそんななんかそういうこと言って言わないでください、それはもう
4倍の俺別に師匠はあのもう死ぬねっつってもそうですかって言ってたもんだぞ
いやいや そんな僕はタフじゃないから、もうなんならもう村田さんに至っては僕より長生きしてほしいと思ってるぐらいなんですから嫌ですよ僕ほんと、先に死にたいですもん、本気で思ってますよ。村田さんのその死とかを見たくないですから、もう
メンタル弱いわか
いやまあ村田さんに比べたらそれは勝てないですよメンタル、もうな本当に長生きしてほしいと思ってますから
しょうもない
しょうもないって言わないでくださいしょうもないって言わないで、それはもうまあ、まあまあ
悲惨な死に方してやる
か、いやいやいや、しなくていいです、それぞれ。もう僕の死をあざけ笑いながらさらに長生きしてください。もう あいつ早く死んだなって言ってほしいんで
歴史に残るぐらいの大爆死してやる
しないでしょ、長生きしそうだもん。村田さんはだって健康だし頑丈だから長生きしそうだから大丈夫です
しょうもね
まあでもね、その漫画格用 PC をちょっと企画でハイスペックのやつ組むわけですよね。
まあ、いいけどね、3年ごとに買い替えていきたいけどね。
でもまあこれで、これを機に毎回3年ごとにその時代のハイスペック機を作るっていうのでいいんじゃないですか。
使ってないパソコンすでに2台あるからな、なんかあれもなんかもうどっかなんか叩き打ってた方がいいんだろうな、多分。
全く使ってないならそうじゃないですか、売っちゃってもいいんじゃないですか。
近くにジャンク屋があるんだけど、ただなんかもう怖いじゃんパソコンって。
そのデータとかのことですか。
そうそう、だからどこを処理したもんだかっていうのがあるよね。
まあそうですね、そういうのは僕もそこまで詳しくないから。僕も実は壊れたパソコン1台押し入れに入れたまんまですけど、どうしていいもんかって思いますよね。
そうだね、だからそのもう1台戻ってきたから俺もう6台ある
わけめちゃめちゃある。もう PC6 台あるってまあまあまあまあな人ですよ。
iPhone も俺返していかないからさ。
ああ僕もね、村田さんに言われてから返してないですけど、はい、そうですよね、使えますもんね。
iPhone3 台ユーザーですさ。だからもうそろそろ iPad はどうですかって、さすがにいいっすよ まあ、今 iPad で作業してる人多いからね。
うんうん。僕もね、iPad なんですよ、今、クリスタ。
でも、何、パソコンはいらんって感じ。
でもね、全くいらないわけじゃないですよね。そのアシスタントの人はパソコンでやってるんで、やっぱパソコンでやり取りしなきゃいけないんで、パソコンでもクリスタを立ち上げることはあるんですけど、自分の作画は iPad でやってます。
なるほどね。
はい。だから、細かい最後の爪の作業は、アシスタントのデータと合成してこちょこちょやるときは PC 上でやってるんですけど、自分のキャラとかペン入れは iPad でやってます。
全然 Apple Pencil って全然大丈夫。
全然大丈夫ですね。何の問題もないです。
そうか。まあ、保存も iCloud。
いや、保存はドロップボックスに投げる感じなんですね。
ドロップボックスでいけるのか。
そうです、そうです。で、ドロップボックス上で僕のペン入れ仕上がったものに対してアシスタントが背景書いてくれたりとかして、融合というかそのデータが共有されてる感じですね。
だったらまあ旅行用には iPad 買った方がいいな。
個人的にはおすすめしますね、 iPad Pro を買っていただけたら。
だから今旅行 iPad Pro で行ってるから。でも古いの行きたいんですよ俺が。
ああ、なるほどなんです。あの、新しい世代じゃないってことですね。
そうだね。古い世代、もう3年以上使ってるし、一回りちっちゃい方買ってるから。
なるほど、なるほど。ああ、それはちょっと僕も一番大きいの買ってるんで、やっぱ、作画にやっぱ画面大きい方がいいとは思います。
一番大きいの買って、それを旅行とかの作業用にすれば、別に、それで映画とかも見れるから、
まあそうですね。うん。だと思います。
こんな NEC の。
クソ、クソビーチ。
ブレードランナーに来るみたいな。
ブレードランナーに出てくるみたいな。例えば僕はむちゃくちゃ好きで、なんか前もそれ言われて笑った記憶がありますけど、そう、ブレードランナーに出てくるような PC はもうさらばですよ。
打ち上げるたびに、ジャコーンと音がする。怖い、パソコン。まあでも、ね、嫌いじゃないんだけど。
まだ NEC 愛があるんですか？
NEC 愛はないけど、アップル嫌い感はあるんだよね。
ああ、なるほどね。まあちょっとでも、次なのか分かんないですけど、ちょっと今後のレトロではニュー PC になった村田ラムの話も報告したいですね。
Mac っていう選択肢がなかった。
あ、僕ですか？うん、僕はなかったですね。やっぱそのアシスタントとかがやっぱ Windows なんで、なんかめんどくさいかなと思っちゃうんですよね。
なるほどね。
うん。それの理由で、なんか漫画業界も Windows の方が圧倒的に多いんで、自分が、Apple にするっていう選択肢は僕の中では浮かばなかったっす。
もう Apple じゃないよね。
うん。
だから、結局、iPhone でどんだけ成功してもパソコンのシェアは取れないかな。
まあ正直そうですね。まあ今実際ね、Apple と Windows なんていうか、そのスタッフが Windows で僕 Apple でもなんとかなる時代ですけど、それでもまあ Windows 同士の方がいいかなってやっぱ思っちゃいますね。
でもなんか妙に高いしな。
うん、それはある。妙に高い。
うん、なんかいいんだけど、なんだろう、そのめちゃくちゃ高くはないんだけど。
でもなんかやっぱちょっと Windows PC よりちょい 1.5 割、2割みたいな値段取ってくんな、同じスペックでの印象はありますよね。
ベンツみたいな感じあるよね。
うん、わかるわかる。うん、ですね。
ハイエンド機を買うと、で、そもそもハイエンド機もないし、なんか Mac って。なんか、その時の一番いいやつよりは、多分な、Mac、普通の Windows の一番高いやつの方が高いんだけど、
うん、まあね、 Windows はまあそれこそ伸ばせば伸ばすだけ、その CPU ってなんだ、組めば組むだけ値段上がっちゃいますからね。
Mac はもうこれですよみたいなのをちょっと高い値段で、
うん、
で、
うんうん、
どっちかというとその流線系のそっちの方が凝ってて
ですね。
なんかフォルダー開いた後が見にくくて。
まあね、見慣れてないのもあるけど、見にくいですよね、あれはね。はい。
俺はやり慣れてんだよ、その、 ロフトプラスワンとかが全部マックだから
。ああ、なるほど。
そのマックで提示したりすることに慣れてる。実は買ったら買ったらすぐ対応できるんだけど。
ああ、なるほど。そのまあトークイベントのなんだで使うときに向こうから渡されるものがあのマッキントッシュ製だから使い慣れてるってことですね。
そうそう。まあやっぱ言って丈夫だよね。なんかロフトプラスワンとかで使ってるマックなんてもうウエストができた時から乱暴に使ってるけど、未だに普通に現役で
動い
て
る。なるほどなるほど。まあ確かにね、よくマック製は丈夫だっていうのはマック使ってるとみんな言いますし、まあ実際そうなんでしょうね。
意外とそうなんだよ。なんか Windows の方が丈夫なようなイメージあるけど、マックの方がそこはやっぱり統一感があるのか丈夫なんだ。
確かに。まあ友人とか、それこそうち弟とかもマックユーザーなんですけど、マックユーザーの人やっぱなかなか買い替えずにあんま壊れた話聞かないですもんね。
うん、なんかまあ俺は Mac 使ってるやつで嫌いなやつがいたからやめたから。
Mac 使ってるで村田さんが嫌いなやつっていそうだなーって今浮かびましたけど、まあやめておきますけど、はい。
そうそう、だから Mac 使うやつみんな嫌なやつだから、北上君の弟も嫌なやつっていう。
そうですね。ただまあ僕の場合、僕の親友のクラレ君も Mac ユーザーなんで、あんま言わないであげてくださいって思っちゃいましたけど。
そんなん粒立てんでええじゃん、わざわざ。
すいません、あの僕の弟のことは嫌っても全然構わないですけど、一応ヘルドクタークラレは僕のもう唯一東京出てきた仲良し組な親友なんで、いじらないであげてくださいと思っちゃいました。
マックか、なんかすげえ Windows 感あるけどマックなんだね。
クラレ君マックなんですよ。それこそ Windows 派を、僕 Windows 買った時怒られたくらいなんで。
あ、そう、うん、あ、そう、なんか無理やり自分で組んで最強マシン作ったみたいなのしそうなタイプなんだけど。
いや、クラレ君はねアップル大好きなんで、
なんか企画でそういうことやっても使うのはマックとかでそう
ですいや、そうなんですよ。だからあんまり僕はあんまり何とも言えないです。
俺もめっちゃ iPhone だからね。
そうですよね、村田さんも僕もそうだけど iPhone ですもんね。
あ、だって北上くんなんてスマホ自体使わねえぜなんて行きまいてたんで、ね、普通にあってけつか普通に俺ずっと iPhone でしたけどみたいな顔してけつか
まあそれに関してはまあもうおっしゃる通りだから何も言いづらいですけどもう今やもう iPhone 大好きです。もうスマホでもうゲームとかやってもうむちゃくちゃ楽しんでますから、あのなんか JK と一緒にゲームとかやってウキウキしてますから。
まあ最後にスマホで今何が面白い。
いや今ってわけじゃないですけど、まあその原神っていうですね、なんて言うんだろうな、MMO じゃないですけどやつとか、
はあ、聞いたことある
。うん、まあキャラクターがすごいこうかっこいいかったり可愛かったりするんですけど、そのまあゼルダの伝説みたいな感じなんですけど、まあ普通にストーリーがあってキャラクターが冒険していくやつとか、あとはアマングアスっていうの聞いたことあります？
なんだアマングアス
ないですか。まあいわゆるなんか人狼ゲームってわかります？
あ、知ってる、あのなんか丸っこい。
そうです、そうです、そうです。あの宇宙船の中で誰か、まあいわゆる人狼というか殺した犯人なのかを見つけるみたいな。
あれ流行ってるよね。
あれとかやったりとか、まああとはそのデッドバイデイライトのパロディと言われてるんですけど、第五人格っていうまあ鬼ごっこゲームとかやったりしてますね。結構その辺は、あとはまあクラッシュロワイヤルとか普通のベタなのもやってますけど、でも今一番やってるのはその原神っていうなんかゼルダっぽい、というゼルダっぽいって言っていいのかな、中華ファンタジーな世界観なんですけど、それのキャラがすごいなんか良くてやってますね。
怪盗ロワイヤルのこと言ったかと思ってびっくりした
よ。怪盗ロワイヤル懐かしい。それはやってないです。
もう俺は今もうリングフィットアドベンチャーやってる。
だって村田さん今もうスーパーダイエット中なんでしょ？
そんなことないよ、全然。
え、でも、この間だって何キロか落ちたって言ってたじゃないですか。
デブは5キロぐらいすぐ落ちるんじゃん。
いやでも普通の人は5キロってすごいっすよ。デブだからって
96キロから90キロは落ちるんじゃない。
今ちょっと停滞期入っちゃいました。
入った。
あー ここですよね。ここが我慢の大変なとこですよね。
そうだね。ただ結構やっぱりリングフィットアドベンチャーは筋肉つくな。
もういいじゃないですか。めちゃめちゃ
とにかく太ももがバキバキになってくるんだよね。基本的にスクワットだからさ。
86ぐらいにしたいんでしたっけ。80ぐらいでしたっけ目指してるの。
いやまあどうせなら75とかにしたい。
あもうそんなに、そんな20キロ減まで目指してるんだ。
まあだってそもそもが65キロだからな。
いやまあとはいえ96から75はすごいよ。それやったらまあちょっと応援。
でも別にここでよしよかったで終わらせることもないじゃん別に。
まあいやいやでも続いてるならもう素晴らしいと思います。
いやてかまあわかんねえ、ダイエットは続いてるっていうかリングヒットアドベンチャーは続いてる。
なるほどなるほど。
そう、それとあのなんだっけ伊勢志摩旅クロッシング殺人事件みたいなさ、なんか古いファミコンみたいなのがね。
ああなんだっけ、うん、ああそれやってるんですね。名前はなんか聞いたことある。
あのファミ通の絵描いてるさ、
う
ん、ベーシックのさ、ベーシックベーシックって2021年に言ってるよ。あのベーシックの荒井清和さんがキャラクター描いてる。
はいはいはいはい、わかります。はい、
もうあのすっげえファミコンみたいな絵でやつやってんだけど面白いな。
やっぱ面白い、ね、いや名前はね聞いたし、なんか知り合いの YouTuber だなんだか面白いって言ってた気はしたんで覚えてました。
なんやかんや、なんかシステムが分かりやすいゲームやっちゃうよなってとこはある
ね。うん、いや大事っすよね。なんだこのゲームっていうか分かりやすい方がね、やっぱりついついやり込んじゃいますよね。
まあゲームはさ、そうだからやっぱりさ、もう集中力もないし時間もないし、あんまりこうすごいロールプレイングとかを始める気がせんのよな。
なるほど。
なんとこう寝るまでの20分とかだからさ、そのゲームとかだともう20分ぐらい、うん。
じゃあリングフィットとかも寝る前やってんですか。
リングフィットは、いやそんなことないな。リングフィットは早い時間にやることが多いな。
あ、起きてちょっとしてからとか。
そうだね。なんか、そうだね。なんか体も温まるからさ。
まあなんか健康に良さそうですよね。確かに起き抜けにちょっと体を動かすってね。
うん、びっくりするぐらい家出ないからさ。
まあこのご時世そらそうですよ。
なんか外出たらアマゾンの段ボールが積み重なってたことだ。
置き配のこと。
そうそうそう。
すごいな。ちょっとじゃあまあまあちょっとリングヒットの結果とかはちょっとまた後日聞きたいかなって感じです。
でアマゾンさん、
はい、
知り合いが宅配になっちゃってさ。
ああそうなんですか。はい、
下手なもん買うとあのバレるから恥ずかしい。
ああじゃあちょっとエログッズとか買えないとかそういうことですね。
うん、エログッズを買ったことはないが、まあ、エログッズは恥ずかしくて買えないな。
まあまあ確かに買わないでしょうけど。はい、
アダルト向けやエロ枕カバーとか書いてあったら恥ずかしくて買えないなと。
ちょっと嫌ですね、知り合いがアマゾンの配達って。なんか僕嫌だな。別に僕アマゾンでほとんど物、アマゾンっていうかネットであんま物買わないんであれですけど、何買ってるかバレるの恥ずかしいな。
基本はバレないけどね。
うんうんうん、なるほど。
アマゾンから宅配されてくるときには別に書いてないからね。
なるほどなるほど。
なんかそうそうそう、ああいう個人で買うやつだよね、個人ショップから
アマゾン経由して。 はいはいはい。
なんか、たぶん別にさ、送る側もそれで星1とかつけられたくないから、基本的には気使ってると思うけどね。
そうでしょうね。うんうん。
コンドームとか書かないと思う。
そうでしょうね。コンドームとか書かないでしょうね。確かに。
まあでもちょっとやっぱ恥ずかしいよね。なんかわかんないけど。
ちょっと知り合いだとなんか、あ、この時期これ買ってんだって、その別にエロとか抜きにね、分かられるのちょっとこっぱずかしいですよね。やたらこればっかこいつ頼むなとかね。
とか、あとやたらアマゾンで買ってんだな、懐かしいじゃ
ん。うん、なんかね、なんかね、わかりますわ。
めちゃめちゃアマゾン多いから。買い物の8割アマゾンだ
から。あ、そんなに利用してるんですね。へえ、それは多いですね。
まあ、食べ物を入れたらもうちょっと減るけど、
うんうんうん、
だから生鮮食品を除いたら8割以上アマゾンだ
よ。多いなそれは。
電池とかも全部アマゾンだ
もんね。どうなんですね。
うん、でも買い物する場所があんま近所にないし。
あ、そっかそっか、場所が場所的にアマゾンの方が全然、そっか、便利だからか。なるほど。
そうだから、まあ、たまにハードオフに行って中古でなんかいいもんないかなと思って買うぐらいで。
なるほど。
なんでも先行してノートがいりそうだなと思ったら買っちゃえとか、ほぼ全部アマゾン。
なるほどね。
うん。もう俺のおかげで金持ちになったようなもんだよ、アマゾンの社
長。そういうことなのかな、まあ。
金持ちになったようなもんだ
よ。アマゾンの社長ね、そりゃそうです。ちょっとじゃあ、まあ、
そんな、
はい。
パソコン高いな。
まあこの収録、この放送がみんな聞いてる頃には村田さんもう多分その20万なり何なり、まあ企画とはいえ払って買ってる頃じゃないですか。
まあそうだね、うん、そうだし、まあなんかこれも企画にしようと思ってるんでね、まあ読んでもらったり何なりしてもらってね。
そうですね、ちょっとどんな、どのぐらいお化けスペックなのか僕も楽しみにしてます。
まあ、そこまでいけるかどうかわかんないけどね、20万って。まあ、そこも含めてね。
そうですね。現状20万ならここまでいけるぜっていうのがわかるっていう意味でも、ちょっと PC 好きには、面白い企画だと思います。はい。
ああ、よく狙うね、ハイスペックというよりは、仕事で使えるいいパソコンを組もうみたいなことやね、今回もね。
その漫画描くのに特化したやつをってことですよね。
うん、まあ、だからそうでも思ってないとやってられねえってやつだ
な。なので、はい。じゃあ今回はこの辺にして、次回はちょっとこの PC の話とかできたらなと思います。
はい、
はい、ではでは。